なりですが今回は前回からの続きでお送りしています。
あ、そうだ、ちょっと待って、トイストーリーの話、どう？
ああ、どうしたの？トイストーリー3。
トイストーリー3、まあちょっと今更かも
なんない。まあまあ、でも俺昨日2回目行ってきたで。お、8月1日で生の日やったから。
ああ、じゃあいいや
ん。おう。
あれ、どうでした？
え？
てか、これはあれなんですよ。その、リンチェイさんがまだ見てないっていう設定があるでしょ。
ああ、設定というか事実があるから。
事実がね、うんうん。あの、あれとか、あの、筆試験、取り刺しとか見てたから、取り刺し。
とりあえず見に行ってたんや。
うん。鳥なんか刺身で食ったら絶対体壊すからね。
ああ、鳥はちゃんと火通さなあかん。
うん、チャンピロバクターがね。
そういう専門的な話はさておきですよ。
はあ。
そうそう、で、トイストーリー3。
うん。もう、取り刺しはさておき。
あ、そう、取り刺しは面白い。取り刺しはどうなん？正直。
取り刺しはね、多分、黄昏と同じぐらい面白いよ、あの、藤沢周平系では。
え、てか、黄昏となんか違うの？
武士の一文と一緒。
え、俺はなんかイメージとしては、あの、何だっけ、もう一つあるやん。あの、山田さんの作ったさ。
ああ、
あの、シュポンって鬼の爪やった
っけ？鬼の爪、うん。
あの、シュポンってやって倒すやつ。
うん。
あれに一番近いんじゃないかと思ってんけど。
いや、あのね、すごいで。あの、山田洋次ってさ、全部自民取るやんか。
うんうん。
藤沢周平の。違うね。スプラッターやな。
え？
スプラッターやってんの？
見てください。
小平さんが。
あ、そうなの？
結構派手やで。
あ、
こういう時代劇が見たかった、俺。っていう。で、藤沢周平やからさ、原作。
うん。
いいねん。話は。
ストーリーはね。
そう。
いや、だって一番評価高いとこなんですよ、その。
うん。だから、完璧やねん。まあ、詳しくはあんけど、見てください。
見よう。え、だってなんか監督とかもさ、なんかよく知らん人やしさ、若干警戒しててんけど。
監督では平山秀之か。喋れども喋れどもや。
あ、そうかそうか。
うん。
あ
と、魔界転生は面白くなかったような気がするけど、これもそうかな。リメイク版の魔界転生の人、あれは面白くなかったよ。うん。いや、今いいから、もう。
うん。
魔界転生とかいいから、もう、これ。
はいはい。見ますよ。
あ、
う、あ、ん。あ、じゃあその、要は外人とかも喜ぶ系の侍映画な。
外人が喜ぶ要素もあるというか、
ああ、そういうわけではない。
山田洋次地味じゃねって思ってた人は最高。いわゆる、剣物時代劇の、醍醐味っていうのは十分にある。
見よ。え、一気に見たくなってんけど。その、藤沢周平、山田洋次ね、やっぱ、リアルすぎるでしょっていう。
ああ、もちろんアクションシーンは少ないねんで。
ああ、はい。
ああ
、あの、要は、山田洋次ってさ、要はその、何だったっけ、瓶っていうの。あの、ちょんまげちゃんとさ、昔の侍貧乏だから毎回はやってないっていうさ、はい
はい、
うん。
ああ。
そこまで再現したのが評価されたわけやんか。でも、要は、その精神で時代劇を作ると、
うん、
なんで、切り捨てられた部分もあるわけやん。これまでの時代劇の良さとしてあってさ。うん、
まあ、その、高尚なのが好きな人はいいやろけど。
うん、うん、うん、うん。それだけじゃない部分。
うん、
それを考えると面白そうかもしれへんね。
超正しいよこれ。
危険。
うん。
鷹の爪やった。
必死。え、それは違う。
取り出しか。
しまねえ
な。必死剣取り出しや。
必死剣取り出しか。
うん。
鷹の
爪。鷹の爪。
東方シネマズ御用達のやつやんか。
あそこよ。
あ、そういえばあのキャンペーン起こしなかったな。
ああ。
鷹の爪。
1万人募集してたけど、やらんかったね。
1万人もないやろ、あれ、絶対。
なあ、うん。まあ、いいや。
うん。
で、トイストーリーやろ？
ああ、そうそう。トイストーリー。
はい。
トイストーリー、どうでした？
よかったよ。よかったよ。2回見て2回とも泣いてたよ。
いや、あのさ、はい、トイストーリーってさ、
うん。
結構、勘違いとか、
はい。
が元で主人公たちが悶々とする話やん。
あ、ウディとバツとかが。
うん。
うん。
特に3ってさ、その根幹に関わるところがさ、
うん。
勘違いに基づいてるやん。
まあね、保育所に行くってのはね。
うん。
ほい。
ださ、その、 そこを勘違いでやってしまうと、その主人公たちの悩みとかが全然意味がないことになるやん。
まあ、大人になると自分たちは捨てられてしまうのかっていうことは、うんうん、いやいや、お前たち捨てられてるんじゃないんだ
ぞ、うん。ないからっていう。で、俺らは知ってるわけやん。
はいはいはい。
だから見てて、その、そいつらの悩みって、その、まあ、リアルなんかもしれんけど、そこに完全に感情移入できないし、うん、いずれは回収されるの知ってるわけやん、そんなん。
うん、うん、うん、うん。
で、あとさ、まあ、その、あと余計ひどいのがさ、ウッディもそれを知ってるわけやん。
うん、うん。ウッディ自身は自分は大学に行くってことは知ってるし、うん、仲間たちは屋上なんで、あの、屋根裏にしまわれるってことをちゃんと見てる。
あいつら別に捨てられたわけじゃないっていうの知ってるからさ、うん、俺たち捨てられたんだって言って、すねて幼稚園に行ってる、あの、おもちゃたちに、ちゃんと説明しろよっていうさ。でもそれ説明して納得してもうたら、終わるから、なんか、
納得しない豚たちが。
そう、なんか、うやむやになって、流れていくねんけど、まずそれが消せないと。
おう。
で、まあそれはいいねん。
はい、まあまあ、話作りやから仕方ないってとこあるからね。
で、
うん。
たださ、やっぱ描写力はものすごいよね。
うん。
あの、要はその、今回脱出ミッションがさ、
はいはい。
クライマックスっていうか、怒涛のクライマックス。
うん。度重なるクライマックスが。
うん。あれとか、すごいよね。
おぉ。まあ、先に問題点挙げていただこうか、では。
え、いや、だその、要は、話がさ、その、なんぜその勘違いでしかないからさ。
ああ、全部に乗り切れんと。
うん。てか、予告編でさ、その、見てたようなとこ、真正面から描く、いてないねんね。
まあ、入りが、そうやからな。
うん。はっきり、あの者たちはさ、もういらないって言われたわけじゃないからさ。
アンリー自体は、必要とはしてたってことやからね。
うん。うん。
うん。
で、それを勘違いしてるだけで、で、あとその、うん、あの者たちがさ、幼稚園から逃げ出す理由ってなんでかっていうとさ、
うん。
あそこにいたら、命がいくらっても足りないからっていうだけのこと、やん。
っていうのと、アンリー自体が必要としてるってことに気づいたってことでしょ？
アンディが必要としてるのに気づいたってどういうこと？
アンディが自分たちを捨てようとしてたからもう俺たちはいらんもんや。だから必要とされるとこに行こうっていう思いではあった
からさ、うんうんうん。
いや、なんや、アンディは捨てたんじゃなくて、ほんまはちゃんとしまっといてくれるはずやってんや。じゃあ本当はないと困るやんかっていうので帰ろうってことやんか。
え、でも仮にあの幼稚園が居心地のいいとこやったらどうなってたっていう話でさ。
はいはいはい。
なんかその辺がうやむやで、要は消極法的にアンディの元を選んでるだけでしかない気がしてさ、その、
なん
ていう、持ち主の元に戻ろうとか、まあ、そういう意識、意図だけには見えなくてさ、あの描き方だとね。
うん、脱出っていうことになる
だけ。そうそうそう。だからなんかその、でさ、要は世界を知らないわけやん、あのおもちゃたちはさ。他に幼稚園以外に行くとこないからまたアンディのとこ戻ってるだけで、命になったら、
うんうん。
それって何度もやってることやん、1でも2でも、はぐれては持ち主のとこ戻りっていうのさ。
うん。
なんかそういう面で、なんかストーリーに乗れないなっていうか、その、なんていうの、今回の葛藤にさ、おもちゃたちが抱える。全然説得力がなくてさ、その葛藤を生むための設定のもとで葛藤して解決するっていうさ、勝手に。っていうのが、要は、脚本でまあ、多かれ少なかれそういうもんなんかもしれんけど、それが見えすぎでさ、なんか乗れないな。
というか、保育園がすごいいいとこで、どっちにつこうか迷うぐらいの感じの方が良かったかもしれない。
そう。
聞いてると。
そう。幼稚園が明らかにさ、
うん、
要はね、ベトナムやねんね。イラクか。
まあね。
で、その、それとそのアンディの家の屋根裏との比較はどうかなっていう。ただ、
うん。
あの、ゴミ収集車が近づいてくるとこがあるやん。要は、ゴミ箱のとこでさ、いや、
はいはい、
最後の方でゴミ箱の、最後の方っていうか、まあ、最後の手前か、脱出して、
はいはいはい、
で、そのゴミ箱のとこに行って、うん、で、遠くからゴミ収集車がやってくるっていうさ、
はいはいはいはい、
あれさ、
うん、
Once Upon a Time in America やんね。
あー、そう来たか。
あの夜中にゴミ収集車が向こうから来る感じ。
はいはいはいはいはい、はい。
完全に多分それでさ、その要は、なんていうの夜中にゴミ収集車が走ってくるのって、あれ、それだけであんないい家になるんやっていう。夜中のゴミ収集車最高やで。
まあ、昼前とコマンドになるからな。
まあ、コマンドになるから。だから、いつさ、ジェームズ・ズが走り出してくるんかと思って。でさ、
うん、
その後の、なんていうの、 あの下りね、あの下りはすごいよ。描写力半端ないと思ったよ、その。
ああ、はいはい、はい。
手を繋ぐシーン。
うん。
あれさ、
うん。
あれ泣けるよね。
あそこからもう本領発揮やで。
あれだけは泣けるよね。てか、要は、あれだけで泣けるよね、その。
あれだけで、うん。あれだけでピクサーってやっぱすげえと思ってしまうシーンやで。
うん。
あそこでセリフを言わさないってことだね。
うん。しかもその、なんていうの？
うん。
あがかないっていう。
うん。テーマというかさ、
うん、
そのおもちゃたちのやっぱり思いとしては、自分たちはずっと一緒っていう思いが一つに、やはりもう言わんでも繋がるってことやからね。
うん、俺あのシーン正直ちょっと気分悪くなったもん。怖すぎて。
はいはいはいはい。
結局、要はさ、そのほら、もちろんみんな結局はそうなるって知ってんねんけど、すべてのことさ。
うん。
そこ描くのこのノリでっていうさ。
はいはいはい。
あれはひどかった。あれは、ね、あれは良くないよね。ほんと突然あんのは良くないわ、ほんとに。
うん。
あのシーンだけででも十分価値あるよね、見る。
うん。
なんか、ほんとにさ、
はい。
っていう。だってあんなんさ、だってその下手したらさ、普通に実写でやってもあんなにうまく出せない可能性があるやん、あの雰囲気って。
まあまあ、めんどくさいこと言うと溶けるやろっていう話はあんねんけどね。
なんでそんなこと言うの？
ごめんなさい。ごめんなさい。思ってもしまっとくべきでした。
しまっとくべきやね。
はい。
っていうか、そのゴミ収集車って、
うん。
のさ、その何、収集人？運転手か。
都市伝説的に言われてる。
それあれやね、シドやねんな。
っていう説が。それ本当の話なの？
最初に、間違えてお母さんに捨てられたゴミたちが回収されるところの、うん、音楽ノリノリでの聞いて
無駄にね、う
ん、あいつはシド君ですよ。
あ、本当にそうなんそれ。
あの、ドクロ T シャツ着れてさ。
ああ、そうなの、ね。
中の人一緒なんやろこれ。
そうそう、声優は一緒らしいね。
へえ。
だから、オフィシャルで言ってないけど、シドですってこと
ね。ああ、そうなんや。
あの、おもちゃを壊しまくってた。
そうそう。
一日で。
魔改造してた、シド君ですよ。
いやでもシド君が一番理解できる。アンディの方が怖いでしょっていうか。俺さ、最後にアンディがさ、子供にさ、
うん、
対してやったのを見てさ、ちょっと怖って思ってしまったさ、その嫌な心があってさ、自分の中に。
はいはい。
腐った心があってさ。
うん。
あれ、ギョッとせんかった。
なんで？
なんか、怖って、
うん、お前一緒にはあかんやろって。
うん。お前、それあかんやろっていう。
いや、
あとさ、まあ、その、うん、自分のおもちゃ遊びの設定とかを他人に見せたくなくない、うん、あんまり。
はいはいはい。自分の世界観のね、披露はしたくないですよ。
そう、自分の人形ストーリーをさ、で、それをさ、あいつ平気でしてたやんか。
うん、
よく知らん女の子にさ。
5歳の女の子にね。
意図してさ、もう大学行くねんで。
18歳の男が。
うん。だって、盗んだバイクをさ、
ええ、
ね
え、
なんとかかんとかするような歳になってんのにさ。
もうちょっと行ってるよ。
まあ、もうちょいか。
うん。
だ隣のさ、隣のっていうか、よく知らん女の子相手に、あれはないでしょっていう。
多分、メモ帳にも、名前と住所しか書いてなかったからね。
うん。
俺の知っている大学生で、自分の部屋のぬいぐるみ、全部に名前と設定があるっていう子が、自分のその設定を、はい、なんか、連絡ノートみたいなのに書いてた。
え？
それは大丈夫や。その子は普通の痛い子や。
うん。一緒じゃん。
いや、それってさ、その、自分を知ってほしい量のやつやねん。
あ
けど、純粋に自分のなんかそのさ、小さい頃から持ってたぬいぐるみとか好きなやつが、
うん、
そのストーリーとか設定をよく知らんやつ相手に、
うん、
さらけ出すかっていうと、ちょっと俺はね、それはないと思うねんな。
な
俺嫌やもん。
俺も嫌や。
いやいや。
俺どっちかっていうとシドの方が、だからキャラクターとしては人間味あるし理解できるなと思ってさ。
てかシドが平均的な子供のような気がするから。
うん。
平均的な。
まあ魔改造したくはなるけどもね。
ああ。
うん。
事実、うんうんっていうやつですよ。
そうそうそう。てかなんかその、おもちゃに対する思いは人それぞれだとしてもさ、その、
うん、
おもちゃ側から見て人間、いい人間悪い人間って描かれるとやっぱそれもイラっとこうね。
おもちゃ側の、立場に立ってみましたみたいな。
そうそうそう。この設定っていうかトイストーリーっていう設定の弱点でもあるとは思うねんけどさ。
うん。
それやっちゃったらっていう話やん。あともっと言うとさ、おもちゃが感情を持つなっていうことや
ん。うん、おーっと、わけわからんことになってきたぞ。
いや。
哲学的ゾンビであれと。
哲学的ゾンビであれっていうか、その要は、おもちゃっていうのは、
はい。
っていうか、ぬいぐるみ、
はい。
人形、
押し守る、
そうそうそうそう。
あのさ、
危ない。
ボソボソって助けて、とか、
そうそうそう。
言ってればいいわけやろ。
そうそうそうそう。人形がその魂を持ったらあかんでっていう。
すっごいパトーが、なんか哀れな人形たち見て、うん、あの、それ、魂込めた奴らを怒るっていう。
そうそうそうそう。
かわいそうな奴が生まれるのは、わからなかったから。
バトーがぶち切れるべきは、まずジョン・ラセター。
ジョン・ラセターだよ。
うん。
初代監督だよ。
そうそうそう。作った奴らやろ。
ああ。
以下、ピクサーのね、面々。
あ、
アンドリュー・スタントンとかさ。
ジョス・ウェドンとかな、脚本。
そうそうそう。あの、ピート・ドクターとかさ。
あ、
だから、その、なんていうの、人形に魂込めてもうたら断絶が起きてまうやろっていう。いや、俺、あくまでそうやと思うね、人形って。
うん。
その、要は、勝手に、俺の世界を押し付けて、
はい、うん。
完全にその中で振る舞ってくれるものっていうさ、
うん、
そのおもちゃ相手に対社会性を学ぶとかないと思うねえやん。
ああ、まあ、内なる世界やからね。
そうそうそうそう、本来はね、
うん。
でもこれさ、その、おもちゃ側も、その遊ぶ俺らを評価してるっていう設定やん。アンディはいいけど、シルは嫌だと、はいはいはい。
うん。
それされたらさ、だって、ねえ。
安心して遊ばれへんか。
うん。いや、で、安心して遊ばれへんっていうか、そもそもその、おもちゃの存在がよくわからんやん。
よくわからんというと？
いや、だからその、おもちゃって何かって話になっていくとさ、
うん。
おもちゃで遊ばなくなるわけやん。人間で社会的に、
はいはいはい。大人になるっていうことはね。
大人になるっていうか、その、社会的にネットワークができていくと、うん、
はいはいはい。
その社会的な関係で遊ぼうとするから。
ああ、そっか。うん。
っていう、のがあるやん。
そうか、ぬいぐるみがベイブレードになるってことやもんね。
そうそうそうそうそ
う。
う
ん。
ベイブレードがずいぶん新しいな。
しかもそのさ、おもちゃって
言ったら
さ、例えば人と遊ぶおもちゃっていうのとさ、一人で遊ぶおもちゃっていうのがあって、はい、それもまたちょっと違って、これって一人で遊ぶおもちゃ、
うん。
それはね、やっぱ、俺はなんかそれがあんまいや、好きじゃないんだよね。てか、それ言ったら終わりか。
というか、多分やけど、おもちゃであるというのは隠喩に過ぎないというか。
この映画の場合？
多分やけど。
トイストーリーはね。いや、で、てか、そうやね。だから、その、要は、例えば、3の場合だと、その、うん、まあ、長年さ、会社に尽くしてきたのに、突然首切られるサラリーマンの哀愁とかさ、もしかしたらそういうのを描こうとしてるかもしれないけど、やっぱ、その比喩って無理があんねん。違うから
さ。その比喩は違うやろうけどさ。
え、でも多分そういうことじゃない。アメリカって失業率上がってるしさ、その、うん、そういう時代背景とか込みで描いてるやろ
うか。人間に共感しやすい、その、ドラマを、
うん、
おもちゃに置き換えたら突き入れやすかったっていうのが多分一番大きいと思うし、うん、あと何より多分ストップモーションのパロディで、
まあ、技術的なのね、
そうそうそう、
作りやすいっていう。
うんうんうん、
いやでもその要は割かしうまいこと人間の世界に当てはめやすいと思うけど、よく考えたら違うね、やっぱ
違うな、
明らかに、
うんうん、それはな。
でその結局そうなると人形っていうキャラクターたちのドラマでしかなくなってしまうから、突き詰めて考えたら、
うんうんうんうん、
結局乗れなくなる、ね、あの人形のさ、
うん、
あの、緑色の軍人人形あるやん。
はいはい。
あれがさ、ハートマン軍曹なのはいいけどさ。
あ、中の人はね。
そうそうそう。うん。リアメ、そう、リアメが一番いいな。
ほんまもんの軍でいいな。
いや、ほんまもんなんか。
というかまあ、そこのところが人間と全く一緒かっていうのが多分、ファインディングニモとかとの違いなの。あれはもう、まんまパパと息子の話。
そうそうそう。
パパ、
あれはそれでいけんのけど、人形ってそもそもだってその存在意義とかはさ、その人間とは、とかとは違うやろっていう、それはいくら何考えてもさ。ただそれでも、とはいえ、あの、なんていうの、
うん、
あのその最後のさ、俺が泣きそうになった怖いシーンにはさ、
うん、
グッとくるから映像ってすごいなとは思うけど。
はいはいはい、はい。
俺またなんかあれかな、嫌なこと言ってるかな。
大丈夫じゃん。
やめといた方がいいかな。
大丈夫です。
で
まだいいですよ。
いや、トイストーリーに対する違和感っていうのはすごい、こう、納得できる話だと思うよ、俺。
うん。
ああ、マジで。
ああ。
やっぱね、押し守るイズムでしょ。守りズムでしょ、それは。
守りズム。
あれはもう、違和感以前に分かってもらえない人が多いからな、多分。
いや、だからその、やっぱトイストーリーね、その、なんかそういう違和感みたいなやつがどんどん出てきて、持ってるんちゃうかっていう。要はドラマを描こうとすれば描こうとするほど、うんうん、1ってまだもっと単純なドラマやったやん。
うんうんうんうん。
その、 自分が認識してる自分と社会から見た自分のギャップとかさ。
ああ、バズってね。
うん。自分ってさ、唯一やと思ってたもんがさ、
うん、
価値とかが無限で、
はいはいはい、
そしたら自分レベルの人間なんかいくらでもいるっていう社会があるわけなんだ。残念なこと
に。まず量産型っていうな。
そうそうそうそうそう。だ俺のスペックやとまあ、会話いくらでもいるかなっていう。でも、その、なんていうの、自分と直面する対社会的な関係においては自分はその、ものすごい価値があるっていうさ。
アンディ君にとっては唯一無二のバスであるってこと、ね。そ
うそうそう。だからアンディや他のおもちゃとの関係の中において自分を見出せるっていう。
そう。それってすごいまだ人間社会でも言い当てれる話ですごくいいと思うんだけど、うん、それがどんどんその、なんていうかな、その話とかでは良かったのが、3とかになるとなんかもっと複雑なことを描こうとして、なんか、やばいことになって思ってる気がして。
でもなるな。やっぱし大人になるってことは、そういうおもちゃとの遊びをなくなっていき、
うん、
なんていうかな。スリーは若干アンディ君ほたらかしで話進んでるのはあるけどさ。
うん。
それでもやっぱり、アンディ君と関わってくるとこになるとさ、最後の。
うん。
動かされるやん、何か。
俺、アンディ君は怖かったけどな、ひたすら。
ならもうなんかあれかな。一人立ちみたいなのが、俺の中で弱くなってんのかな。
ああ、そういうツボ？
そうそう。ウィーケストポイントができたんかな。
ああ。
いや、あるか。なんか見た後、実家のおもちゃを思いを返してしまい。
あ、いや、それはあるよ。なんか、俺、おもちゃになんか対して何もしてあげれなくて悪かったな、みたいな思うことあるよ。
ああ。
やっとしそうに見たら思う。
せやな、俺の前いっぱいフィギュア並んでるけど。
うん。
それはあれよ、昔からのおもちゃじゃないやん。
ああ。
そうそう、小さい頃に人形とかさ、ぬいぐるみとかさ。
ぬいぐるみめっちゃあるで、うち。ああ、あかんあかん。
ええ
いや、だからそれは、だから、ラースとその彼女的なやつじゃなくて、普通の人形とかの話。
いやいやいや、オリエントじゃないやつですよ。
20年来付き合ってるぬいぐるみがあるわ。
あ、そう、なんか空気人形の話じゃなくて。
ああ、わかったわかった。わかったわかった。
くどい。
いや、でもさ、その、とはいえさ、じゃあ人形ってどうすればいいのっていうさ、人にあげるのが一番いいかもしれんけどさ、いずれは捨てるわけやんか。
うん。
で、捨てんのが嫌やと、例えばよくあるやん、人形供養とかさ。
あるね。
でもあの、トイストーリー3を見ると、それは無理やん。
うん。
焼くのみたいなさ。
焼くのも無理。そうそう。
めっちゃ魂宿ってるもんな。
そうそうそう。魂が宿って持ってるせいで、もうさ。
焼くから供養。まあ、魂が宿ってるから供養すんねんけどな、確かに。
でもさ、魂、人間もさ、その、焼くのと違って、魂は宿ったまま生きてるからさ。
はいはいはい。死がないからね。
うん。焼いたらあかんやろ。あちゃあちゃあちゃあちゃいみたいなさ。
そのレベルじゃないと思うけど。
いや、間違うけど。
ネットコマーシャルやから、それ。
いや、でも、トイストーリー3はね、その、なんか、描写一発で全部持ってくとこはすごい、と思ったよ。
なんやろうな、あれな。
あれはすごい、ねえ、あれ、俺、あの表、あの顔されたら、そらさ、っていう、俺、
うん、
心の腐った人間だけどさ、泣けるでしょって。
いやー、なんやろな。でも、あの、終わりがさ、
うん、
青空やったやんか。
あ、はいはい。
この3始まるのも青空でさ、
うんうんうん、
確か1の最初も青空やね、あの、壁紙の。
うん、うん、バカにしちゃうっていうね。
そうそうそう。なんか、うまいこと合わせてるなってとかしたけどさ。
あ、
なんかそう、あの、なんやろな、玄関で、アバイは相棒って言ってしまう、あの、ウティのあっこら辺とかも。
うん。
だから多分、あの、この、見てないかわかんないけど、3の監督明らかにその勉強してきてるからさ、ジョン・ラセターの下で。
はいはい。
リスペクトは込めまくったんじゃないの。
優秀な、そうそう。
そう、だから、あの、神山健二みたいな推しに対する。
推しファミリーとピクサーやたら比べるっていう、どうかなっていうさ。
いや、でもまあ、みんなの評判聞いてると、そのダムのパロディみたいな感じじゃないよな、絶対。
うん。
ああ、
うん。いや、てかなんかね、ピクサーってね、やたらにうまいよ。その、引用とかも、例えば、そのさ、Once Upon a Time in America から、その、なんか、なんていうの、シーンを持ってくるとかさ、
うん、
何考えてんねんって話じゃん、ディズニーのアニメ
さ。
誰が欲してんねんっていう、その絵面をっていう。とかね、やっぱ、果てしないよね、そのセンスは。
というか、本当のオタクでかつセンスのある連中がより集まってるやろ。
うん。
一体、その、どういう基準で採用したらこんなことになるのかっていう。そうそう、多分やけど、世界中の企業が見習うべきところやと思うよ、これ。
確かに、その、しかもコンスタントにさ、その、当て続けてるやん。
そうそうそう、全部当たってるからな。100、
どんどん乗り越えてくるやん。
クラスの映画を作って。
そうそうそう。どうなってんねんっていう。
てか、こんなに100億円映画作ってるの珍しいで、映画会社として。
うん。
うん。
はぁ、すごいんやな。
すごい。ピクサーはすごい。え、ちなみに、あれは、その、それぞれのピクサーの最低映画何？
最低を。ということになれば、カーズがピンとこんかったからさ。
ああ、そうなんや。うん、
ああ、なるほど。いや、あの、ピクサーじゃないけど、一応、ジョン・ラセターが関わってるって意味では、ボルトがそんなに好きじゃないかな、俺は。
ああ、ボルト見てないな。
あれ、なんか、あれはディズニーが作ったんやったっ
け？あれはディズニースタジオの CG アニメ。やから、うん、ティンカーベルと同じ路線やけど、一応、ジョン・ラセターが関わってるし。
うん、プロデューサーとかやってるよね。てか、結構手こ入れしたんやったっけ？
そのはずや。
うん。
やっぱ全然実力が違うから、ディズニーの方とは。
はいはい。ピクサー、うん、ピクサーってその、ここまで信用できるブランドってないよね。その、特に期待せずに見に行っても、うん、ものすごいハードル上げていっても、何らかのところは食らうっていうさ。
昔のディズニークラシックに近いというか、それ以上のところがあるけど、
言
い
ましたら。
うん。
いや、トイストーリー3で思ったのがさ、
はいよ、
悪乗りするシーンがあるやん。バズが。
悪乗りというか、まあまああるね。
あれ、意味がなくなかった。
いや、あれは、あれですよ、2から、
うん、
あの、こっそりと続いてる、
ああ、設定。
カウガールとのっていう設定ですよ。
いや、違う違う、あのさ、その、スペイン語になるやん。
ええ。
でさ、うん、その、治るとこあるやん。
はいはい、あるね。
あの治るシーンとかさ、全然意味ないやん。うん、
意味ないっていうのは。
ひねりがないやん。
まあ、なんかね。
なんかね、あ、そこはひねろうよって言ってか、だからその意味がないやんっていう、それじゃあ。なんかね、3のギャグは若干、
はいはいはい、
1、2と違って、ちょっとなんかね、その、そういうギャグが多い気がして、ギャグのためのギャグって言っちゃあれやけど。
はいはいはい。なんか後で生きてくるっていう、大きく生きてくるんがないんか。
ないねんね。なんか、はいはいはい、面白いんやけど、すごい、その、あの、何やったっけ、バービーのさ、剣か。
うん、うん、うん。
剣とか俺ものすごい好きやけど、剣絡みのギャグがすごい全部好きやったけどさ、うん、なんか、それだけかなっていう。
あー。そう言えば、まあ、そう言われてみればそうかもしれんけどね。
なんか、1と2はもっと意味のあるギャグっていうか、
うん、
何十回に生きてくるギャグとか多かった気がした
ね。
特にそのバズがそのスペイン語になって治り方のなんかつまらなさとかがすごい気になってた。
うん、死んだかと思ったら戻って普通に戻りましたけども、みたいな。
うん。うんウォーリー思い出してさ、
それ。ああ、やっぱし言うた、そこ。バチってなった記憶が戻ったってだけ
ど。そうそうそう。
前も引っかかってたけど。
やったら、ピクサーの悪口言うのやめよう。いや、ピクサーだからすごいとこやねんって。そんだけ言っといて言うのもなんですけど。
普通の映画なら気にならないとこ気になってくるぐらい他がいいから。
多分そう、そういうことだと思うね。
うん。
実際にね。
いやー、ちなみにこのジョン・ラセター、大学の同期に。ティム・バートンがいるらしいな。濃いな。
お世話になってる人やん。
この動機濃すぎるやろ。
確かにね。で、ビジュアル的にも結構二人ともきついっていう。
いや。ジョン・ラセターはまだなんか太ったジョブズみたいな感じで。
あ、まあまあまあ。あと、その、最後さ、やっぱランディ・ニューマンの歌かかるとさ、
うん。
そら、ねえっていう。
そらねえ。
こうさ、頑張ってさ、この映画の悪口ばっか言ってたのにさ、
うん、
あーもう、泣いてまうやん、みたいな。別に頑張って悪口言ってるわけじゃないけど。
心が結局現れてしまうと。
あれはね、いいよね。
あとさ、1回目見たんが 3D の、うん、あの字幕版で、はい、2回目が 2D の吹き替え版で見てんやんか。
ああ、俺 3D の字幕版しか見てないねんけど、どうでした、うん
吹き替えの声はもう全然安定してますよ、はい、あの。
唐沢さんね。
ええ。あと、豚の受験箱の大塚千佳夫さんとかさ。
あ、はい。
まあ、安定してねえけどさ、最近のディズニーブルーレイでもよくあることやねんけどさ、
うんうん、
オリーとかも。
うん、
表記まで日本語になんねんな。
ブルーレイに関わらず日本語吹き替え全部それやで。
マジで？
え、どういうことそれ？
看板の表記が日本語表記に変わったり、あ、例えばダンボールにさ、大学と、
はいはいはい、
屋根裏とか、
はいはい、
書いてたんが、本って書いてるボックスとか、普通に漢字で大学とか書いてたりすんねやんか。
だからわざわざテクスチャー変えてレンダリングしてんの。
はいはいはい、
そうそうそう。
すごいって、あ、多分各国それぞれやってると思う、大手とか。
やってんやろうけど。
てか輸出する主要な国の言語バージョンを作ってるんじゃないかな。
そうそうそう。そうそう
。そうすると逆に浮いてくるっていうのはね。壁のポスターのもなんか日本語に変えたりしてんねんけどさ。
ああ、じゃあアンディ君もさ、アキラ君とかでいいやん。外人多分思いつく子供の名前ってアキラしかないやろうからさ。
それはやりすぎやろうけど。
やってる方は。ウッディとかも、丹下左前とかに。
横に字幕を出したくないんやと思う。
うん。
ああ、なるほど。
子供がスルーに、できるように。
まあ。
っていう作りなやと。確かに違和感強いな。
違和感強かったね。まあ、結局、スペイン語のとこは字幕になってたけどさ。
はい。え、でもあれってスペイン語やっていうのが分かってないとさ。
うん。
え、吹き替えになったらスペイン語ってどうなの？
スペイン語。
え、それは言語の音声のままなの？
言語音声のままで、日本語字幕でね。さすがにそこまで難しいやん。
え、でもそれってさ、吹き替えにしてるとやっぱ、ね、スペイン語だから面白くなるとか、スペイン語の語感が面白いとかっていうのがさ、
うん。
ちょっと違ってくるやん。違わんかな？あんま変わらん。
違わんと思うよ、別に。英語から、ベースが英語のんが、ベースが日本語になっただけやからさ。
そこ。
まあ、どうしようもないんちゃうかな、そこ。例えば、なまりとかだったらさ、関西弁でやっちゃうみたいな無理くりな技もあるけど。
はいはいはい。
いやでもそれサウスパークでやられてさ。
やられたな
あれひどい。あれさ、ちゃんとした吹き替え版出せよ。
入ってなかったっけ？
入ってなかった気がすんな。
あ、日本語は関西弁しか入ってなかったか。
うん、入ってない。
字幕が標準語版と関西弁版と2種類入ってるね、あれ。
うん。玉が潰れちまうぜっていうのをさ、聞きたいのさ。
何、うん、や、お前の母ちゃんクソビッチやないかってやつ。
うん。
でも、鉛吹き替えとにかく難しくって、前言ってたソプラノズでもさ、ロシア鉛をロシア鉛の日本語で吹き替えるんだよ。
すごい。それすごいな。
そこだけ違和感があって、すごい。もう、いや、みんなイタリア鉛で喋ってて、普通日本語で吹き替えてねえから、いいやんか、ロシア鉛とか別に言ってて。いや
ロシア鉛になるとさ、やっぱその、ズーズー弁系になっていくわけやんか、寒い。
寒い地域やから、口動かさんでいいやつ。
そうそうね。もぐもぐ喋るっていう、うん。あとさ、トイストーリー3のさ、手前についてる映像があるやん。何やったっけ？
ナイト&デイ。
ナイト&デイやったっけ？
短編の。
デイ&ナイトやったっけ？
ナイト&デイ。
デイ&ナイトか。
うん。ナイト&デイはトム・クルーズ。
トム・クルーズやん。あれ面白そうじゃない？
どっち？
トム・クルーズの
方。トム・クルーズの。
面白そうっていうことは。
トム・クルーズが素っぽいやん。
うん。
いつも
ついに切れたっていう、
ええ。そうそうそう。僕と一緒にいると、これぐらい。いないと、これぐらい、ええ。これぐらい、これぐらいってところが、もうほんとトム・クルーズが普段やってそうで。
そう、なんかしかもさ、みんなが、嫌なトム・クルーズが素のまま出てるやん。
そう。
あれがさ、あ、ついにこの人来たわっていう。
自分のハイテンションで引っ張っていく感じね。
うん、そうそうそうそう。なんていう。普段は、あれにワンクッションを置いて、かっこ、本当にかっこいいものとして描こうとしてるけど、
うん、
あの描き方すごい冷たいっていう。
宇宙戦争に近いよな。
うん。
なんかさ、あの人本気出すとヒリヒリするな、なんか画面が。
うんうんうん。いや、なかなか。
痛い痛い痛いっていう。
だからそれ才能だと思うよ、その、緊迫感みたいなやつは。
サイエントロジーの人ってみんなそうなんか。
いや、トラボルタはいつ見ても伸びてるから、誰やから大丈夫じゃん。
そう。
でも声高いからな。
バトルフィールドアースとか。
みんなそうって何やってんねんだよ、私は。
あ、そうそう、デイ&ナイトっていうさ、うん、アニメ
が、うん、
あれさ、うん、俺、トイストーリー3を 3D で見てもあんまなんとも思わんかったんけど、
うんうん、
3D ないと思ってんけど、
うん、
むしろ 2D でいいよって思ってんけど。
はいはいはい、はい。
あの、デイ&ナイトをさ、 3D でやられた日にはさ、
うん、
あ、やっぱ 3D ってそっちなんやっていう。
まさしくあれが 3D 用やんな。
うん、その、奥行きやねんね。うん、部分的に、真っ暗なとこで部分的に切り取られた。
世界がね。
うん。
そう、あれは見てみないとちょっと説明しがたいん
ですけど。できないね。でも、とにかく、なんていうの、トイストーリー本編は正直 3D で見ると若干辛いね。やっぱ暗いしさ、普通の映画館って言
う
と、
う
ん。
そうそうそう。
暗いし、対して 3D の特殊なとこも狙ってないからさ。
泣きそうで、うってなるときにメガネが邪魔って思って
た、うん。そうそうそう。大して面白くないねんけど、トイストーリー3を 3D で見ると。でも、その前についてるデイ、うん、デイ&ナイトを本当の意味で楽しむためには、
うん、
3D で見る必要があるっていう、ものすごい辛いとこや
ね。うん。そのバランスだね。昨日 2D でそこ見たら面白くなかったからね。
うん。いや、そうでしょ。
うん。
だって全然意味ないもん。要はそこから世界が広がってるっていうことやから。
うん。
で、その、あれはね。
うん。
とにかく汚いよね。その、本編は 2D で見たいと。
うん。
でも、そっちはそら 3D で見ざるを得ないっていう。
うん。
あれ、本当なんか、どうにかならんのかねっていう。
諦めて 3D で見るしかないってことです
よ。うん、そうやな。まったく。
リケさんも行くとき 3D で見てください。
節約しよう思ってたのに。
300円だけやん。
いや、でもそ本当にね、あれ意味なくなるから、それは絶対もったいないことになるよ。
うん。
なるほどね。
うん。
トイストーリーの時に気になるってことより、デイ&ナイトを楽しむって方が大事やから。
うん。
了解しました。
はい。
皆さんも、まだ見てない人は、3D 版をとりあえず、
見ましょうと。
そんなとこでいいですか、トイストーリー3は。
はい。すいませんでした。
なんだよ。本日のゾンビランドもトイストーリー3もいい映画ですよってことですよね。
はい、いい映画です。
つまるところ。いつもこの締め方ですけどね。まとめ方が。いろいろ言ったといい映画です。
そうそうそう。
懸命のフォローって。
ねえ、いい映画ですよ。
いや、それでね、まあ、全く関係ない話やねんけど、
ええ、
最近古いドラマで、V ってのを見たんですよ。
V。
V ってでっかく書いて、多分日本でのタイトルは V、ビジターってタイトルやねんけど、
うん、
宇宙人が地球にやってくるっていう系統の映画で、てかテレビドラマで有名なんやねんけど、はいはい、見てなかったから、つって、ちょっと恥ずかしいなと思って、このジャンル好きやから。見てみようかっつって見てみたら、これが面白くて。
いつのドラマ
?83 か4年やと思った
。生まれる前の
我々生まれる前の、そうそうそう。で、各話が、その、ファーストシーズンって言われてるのが全部で5話。で、それぞれ、2時間枠やから、80分から100分ぐらいの感じやねんけど、で、ある日突然、でっかい円盤が世界中に現れて、まあ、このビジュアルがインディペンデンスでそっくりやねんけど、はい、全く一緒やねん。映画見たらわかるけど、本当に全く一緒やねん、インディペンデンス映画。で、まあ、平和的な交渉を望むとかっていう宇宙人がやってきて、で、うちの星を救うために化学物質を作りたいからとかって、で、協力を求めたいって、ね、その代わり我々の技術を上げようって。
うん、
で、最初は平和的に来るんやけど、だんだん高圧的になってきて、うん。というか、実は裏の狙いがあるっていうことを悟られたくないから、実は裏の狙いがあんねんけど、うん、地球の賢い連中とかをどんどん洗脳するか幽閉するかしてって、で、うん、地球の若い連中とかを、宇宙人の審判にしようのよ。要は SS やねん。
あ
ナチス。要はナチスみたいな感じで、どんどん地球人たちを侵略し始めるんよ。
はいはいはい。
っていうのを、ユダヤ人のおじいちゃん視点で、その描くシーンがあって。わしは
こう、完全に。
知っておるって言って。で、そういう侵略者に対するレジスタンスたちを主人公にしてる話。で、まあ、要は、レジスタンス活動を面白く、そのナチスになぞらえて見せるっていう、宇宙人なんですよ。
はい。
うん。で、まあ、そのなぞらえ方が面白いっていうのと、とにかくお話が面白いっていうのと。
うん。
うん。もう、なんとも見てもらわんとよくわからんねんけど。うん。まあ、宇宙人の目的は実は人を食べることやってんけどな。
うん。
だから、バッドテイストの元ネタになんねんけど、これ。
そこに繋がるか。
うん。
え、でも、その、結局、飯かいっていうとこはいいよな。ずれてないっていうか。そんな線でも別にいけるんちゃうか的なさ。
そうそう。だからマトリックスみたいな感じでさ、いっぱい人間が冷凍保存されて並んでね、こう、おかしい状態。
お
ー。
お
ー。我々には水の他に足りないものがあるって、その辺連れてくる。いっぱい人が並んでるって。
やっぱ、いいよな、でかく出てくれた方がいいよね、それはね。
そうそうそう。で、すっごい予算もあるみたいで、潤沢に。爆発やら、特撮やら、めっちゃ豪華にしちゃって。いや、なかなか映画並みに楽しめる全国作。で、しかも続編とかもあるんだけど、V2 っていう。最近2009年版っていうのがドラマで出たらしくて。それぐらい人気シリーズ。で、実際その V のプロデューサーの人が後でエイリアンネーションっていう映画のテレビ版のプロデュースしたりするし。完全にエイリアン畑の人。前のインクレディブルハルク、70何年版のハルクとかも
プロデュースして。
うん、
とにかく信頼ブランドって感じがある。バイオニックウーマンとかもこの人だし。
あ、そうなん
や。うん。みたいなねっていう。まあ、多分あの、中古 DVD 屋とか見たらえらい安で売ってると思うから、罠なかったし、うん、おすすめです。多分 DVD 屋にも大体置いてある。V4 ベンデッタと間違えそうな V って書いてある。
しかもマイケル・アイアンサイド出てるやん。
うん。やし、あの、ロバート・イングランドが宇宙人役で出てる。
宇宙人な、あの人。
宇宙人やな。しかも、気の優しい宇宙人だよ。
フレディのくせに。
言うても伝わらんので見てください。はい。
見んことにはってことですね。
見んことにはっていう。そう。僕は DVD 買っちゃったからレンタルしたの。
ああ。
そっか、そんなんもあんねんな、うん。いや、もう最近ね、新しい映画ばっかりやってるからね。
うん。そうそうそう。でもよく考えたら古い映画でもいくらでも面白いのがあるという。
そうです。やらないとですよ。
うん。
最近何見たか。カラーパープルとか見てない。
それ今更じゃない？
うん、そう、今更。
あんま触れたくないところや。
です。何、日本人と黒人とユダヤ人が大好きなスピルバーグっていう。今度ザ・パシフィック
を演
出してるし、あれめっちゃなんかアメリカ人残酷なやろ、あれ。対応
する。ああ、らしいね。いや、でも、
沖縄戦とかを。
うん。
残虐
に。ガダルカナルから始まるんやったっけ、あれ確か。
そうやったかな、忘れた。
へぇー。
1月にワーワーでやると。要は終戦記念日またいで、アロホ
ー。そうそうそう。なかなか、こう、アドボケーティブっていうかな、ね、危険なところ
に。
できれば日本軍描写はさ、その、なんていうの、雪を着て進軍調でやってほしいよね、その、腹減った的なさ。
多分それやると、エセ日本になるよな。
あ、そうか。
結局、みたいな部分。
うん。
あとドラマやとあれ、フランク・ダラボンの新作のゾンビ、ものが。
ほ、はい、う。
それ日本来るん？
来るんちゃう？だから、あの、ショーシャンクの空、グリーンマイルに続くって言って。
ああ、感動も。
宣伝しながら。
はい。ミストは、ね、ジャンプして。
そうそうそうそう。衝撃の最終話。とかいな。
はい。
実際フランクも監督してるし、一応ね。脚本も書いてるし、いっぱい。
ああ、はい、はい。
多分面白いんちゃうかな。まあ、まだアメリカでも放送してないから、わからん、ね。
うん。
タイトル何やったか。あ、ザ・ウォーキング・デッド。
ストレートやな。
うん。
それだよな。
ダラゴンって意外とゾンビは撮ってないんやったっけ？
モンスターいっぱい撮ってるけど、ゾンビは
まだ。うん。ああ。まあ、ゾンビ絡みでね、そちらもってか、あれ か、日本来いよって話なんか、来てくださいっていうことか。
そうそうそうそう。
うん。
この間あれ、デニス・ホッパーが亡くなったやんか。
はいはい、はい。
デニス・ホッパーが最後に主演したドラマってのはこの間日本に来て、この日本に来るのかな？
あ、来るのはクラッシュ。
あ、そうなん
クラッシュ、そうそう。クラッシュのテレビ版。ポール・ハインズの。
うん。
あれテレビドラマでやって意味あんのかっていう。
そうそうそう。わからない。
あれってか、もともとあれって映画じゃなくてテレビドラマでやるべきやろっていう。6回ぐらいでさ。
うん。
そうそうそうそう。
2時間みっちり詰めたけど。
うん。
もっとじっくりやってもいいよってことなん
だ、ね。うん。てか、あれ映画で見るとそんなに意味がある話とも思えないやん、別に。
うん。
それぞれにしっかり入っていかんからな。
そうそうそうそう。なんか、あ、この人と繋がってるんや程度の話でさ。
うん。あ、この街にはいろんな人がおんねんな、で終わってしまいじゃないから。
そうそうそうそう。で、みんな困ってはるな、みたいな。
まあね、ドンチドルとか薄いからな、結局。
うん。
ドンチドルな、あの、今度、猿の惑星の、
あ、はいはい、
はい。
はいはい、
うん、あれ、ドンチドル出るやん。
もうそう、差別的な人がみんな猿役やと思ってたらっていう。
いや、だから、
猿役じゃないのか。
ティム・バートンでグリーンマイルのおっさんがゴリラやったやんか。あれの前代があったからで、やっぱり。黒人はゴリラ役なんやっていう。
はいはいはい、
やと信じたいな。
うん。
うん、まあ、実際は CG で、あのおっさんが、アンディ・サーキスさんが。
うん、
キングコングの中の人やった、ゴラムとか。
ミスター中の人やな。
そう、ミスター中の人がね、うん。が、モーションキャプチャーでやるっていう。めっちゃ、この間、チンパンジーの格好してる写真が。ジェームズ・フランコの、俺の好きなジェームズ・フランコの横で。
ジェームズ・フランコそんなに食いつく？
あ、そう。つかへんか。そっか。え、ジェームズ・フランコ違うかね。
だって、ジェームズ・フランコって言われても、だって、要は、インセプションでアーサーの役逃した人でしょ。
まあまあ、そうやな。
どんな役あったにせよ、多分失敗した気、してる気がすんねんけどね、それ。
ああ。え、でもミルクとかよくなかった。
ああ、見てない。
見てない
見てないな、ミルク。
マジで
見てない。俺も見てないよ。
スパイダーマンとかさ、ジェームズ・フランコって言ったら。
うん。
そうそうそうそう。
あとなんか麻薬中毒のやつやったっけ？
スモーキングハイ。
そう、スモーキングハイやったっけ？
うん。セスローゲンと出てるやつ。
うんうん。
フライボーイズとかになっちゃうな、どうしても。
あ、
トリスタンとイゾルテとか、あのリドリー・スコットプロデュースの、はいはい。全然面白くなかったけど。
あとなんか、デニーロと共演してるのなかったっけ、親子で、親子の役で。
え、デニーロ
とあったっけ、
なんか、ジェームズ・フランコとデニーロが共演してる映画、なんか、対して容疑者か、確か。
あれって共演してたっけ、
うん。確か、親子役でやってなかったっけ、
容疑者。容疑者ね。はいはいはい、うん。スパイダーマン出てくる前ちゃうか、あれ。多分。
そう、前かな、
うん。
結構頑張ってる気がしたけど。
うん。結構演技ばかりという話で。
うん。と思うわ。
ガーマンにも出てたな。
ニコラス。
ミカーマン出てたっけ？
ミカーマン出てた。ちょろっとしか出てこないけど。
ほ
んまにちょい役やけど。まあ、ミカーマンとか見なくていいからな、正直。ニコラス・ケイジ版は正直。
ミカーマン面白かったな。なんかそのさ、要はあれってさ、オチがショッキングで、しかもその、うん、なんていうかな、そのアメリカの映画の常識から考えたらありえないオチになるからいいわけやんか。
はいはいはい。
なんかでもそれ以前のとこに気が行きすぎてさ、
ニコラスケージが
なんかね、そのノイズ多いぞっていう。
ニコラス・ケイジのダメ、その最近のニコラス・ケイジのダメさを象徴する一方になってるやろ。ネクストとかと一緒に。
いやでもあれやって、キックアスでニコラス・ケイジがさ、
ビッグダディを、
うん、要は何やったっけ、魔法使いの弟子のと同じポジション、
お師匠さんの、
うん、お師匠さんの役で。
すごいな、魔法使いって言いながらプラズマって言ってるもんな。
うん、
科学やん。
科学やんっていう。
あの、だから、とある魔術のインデックスをちょっとこう。
うん。レールが
ね。リスペクトしてみたみたいな。科学的に魔法解釈してみましたみたいな。バンコックデンジャラスもひどかったな。
ニコラス・ケイジ安泰やね。
役だけは回ってきてるもんな。
謎やん。でもニコラス・ケイジ、うん。ニコラス・ケイジ好きやねんけど、あの人破産したんだっけ、結局。
え
確か。差し押さえられたんだっけ、家。なんかほら。
うん、なんかあったな。
あ、ジョニー・デップが守ってくれるって言ってたけど。
うん。
結局、ダメなんじゃなかった。
だってこの人家押さえられたら偉いことになるで。だって、あれやん。うん、この人、日本のエロ漫画好きやろ。
いろんなものが家にある人やから。
いろんなエロ漫画とか向こうやったらもう履物やろ、正直。描写って。やばいやろ。
それだけに限らずね、もっとコレクター心をくすぐるもんとか、そういうレベルの話をしようよ。
そう。だって、なんか、まあ、いいや。エロ漫画論とか、語りたがってる人やな。
そうなんか。
うん、そう、ほんまにほんまに。
へ
え。あったと、ウィキペディアにも。趣味、うん。日本の青年コミックに並々ならぬ興味を示しており、論ずるに値すると述べているって。
は
ぁ。
どういうラインか知らんけど。
うん。
最近はメイビーがね、とか、パソコンあれ乙女アムネジアがいいね、とか、そういうことをね。うん、
リアルタイムやこの人って。
あ、そうそうそう、沢田さんがすっごいおすすめしてたけど。
いやー、フェラーリと、エロ本なわけやろ。フェラーリとかランボルギーニとかに乗って、
うん、
週刊ポストとか読んでるんやろ。衝撃の絵面じゃない。
週刊ポストなんや。
なんでポストなんやろ。
エロ漫画とか載ってるやん。
いや、もっとこう、あの、快楽天とか。
そうそう。
その、本当に日本でも、あれなやつか。その、論ずるに値すると述べているって書いてあるな。
どこ出典なんこれって思うけど。
ウィキペディア。うん、
論ずるに値するは知らんで俺ほんまに。
日本の青年コミックに並々ならぬ脅威を示しており、論ずるに値すると述べているっていう、この一文さ、作ったやろっていう。
でも実際ね、その日本のポルノ文化って、論ずるに値するぐらいの根深さやと思う。多分、銃規制できないぐらいの勢いやん。
あー、だってあのほら、誰だったっけ、あの、中国行ってる、誰だったっけ、歌手の人、谷原。え、あのほら、あの人コレクターなんやろ。マジの。うん、すごいらしいよ。部屋があるらしいよ。家に。
ちょっと待って、これ、非常に谷、名誉にかかることになる
どこぞの大学の教授やってたのにな。
これを読んだ人らが、谷原エロ漫画描いてて恥をかくことになるから、俺。エロ漫画好きやってって。
いや、でも確か、なんかその、なんていう、ビニール本っていう。ビニボンっていうの。
ああ、ビニボンね。
うん。の、なんかその、すごい日本でも有数の、っていう話を聞いたことがあんねんけど。そう、ウィキペディアにも書いてあるビニボン専用倉庫もありって。
いろんな漫画は違うやろ。
うん。
いや、でもその、家に2000本近くのアダルトビデオがある。
らしい。おめでとう。
そうそうそう、
まあ。確かにね、というか、アジア圏でこれだけの露出度を誇る、ポルノ実写を手に入れる国も珍しいらしいな。日本の AV って本当に注目されてるらしいから。
え、てか、まずその、多分中国に持ってったら逮捕でしょ。
そうそうそうそう。麻薬並みの価格で売りつけれるんじゃないか。
あと、捕まった時麻薬より恥ずかしいっていう。しかも、ビニボンってさ、その、
うん、
今、現代水準から言ってもどうかっていうとこあるやん。その、ビニボンって何っていうさ。
ああ、
うん。いや、だから、その、うん。そういうのあるらしいよ。
はい。
日本のレーティングがおかしいな、おかしいけどな、絶対。
まあまあまあ、だから、ただ、
ゾーイングというべきか。
ああ、コンビニで売っているってことね。
うん、確かにね、その、要は、向こうのポルノショップってさ、
ええ、
向こうわからん。でもヨーロッパは別か知らんけど、アメリカだと多分、普通のコンビニとかでは手に入らへんやん。
トリプル X っていうお店。
本屋とかでも、そうそうそう。
ゾーイングってなんであるかって子供に見せないためじゃないんよ。そういう、とりあえず分けていますから、訴訟を起こさないでくださいねっていう。
はいはい。
喧嘩を避けるためのもんやな、あれってさ。アマゾンでこの間なんか言うてたやんか、書籍で上の方にすっごいポルノがいっぱい入って、ゾーイングしてなかったことがバレたっていう。
ああ、ランキング
ゾーイングしなかったせいでそうなったかっていう。要はゾーイングしとけばそういう、その、変なことを、議論されなくて済むっていうね。
ほう。確かにね。
そもそも普通の人ポルノなんかそんな興味持ってないわけでさ。そ
ん
な、
うん、
そのはずや。
うん。いや、でもこっから分かったのは、そのニコラス・ケイジっていうのは、
うん。
ビー
じゃったっていうことや。
まさかのハゲつながり。
ハゲつながりプラスその文化的、そのなんていうかな、うん、偉大なさ、
うんうん、
蓄積だ。その例えばエロ漫画なんかさ、その誰かがさ、ちょこっと出してさ、いろんなところでゲリラ的にさ、特にハードコアなやつって、
はいはいはい、
体系立てられはしてないやん、おそらく。で、消えていく文化やんか。確かにその時代には存在して
ない。あ、
誰にそのなんていうかな、科学的な体系づけられることもなくさ、文化の一端として。
うん。
ニコラス・ケイジと、
ハ
リッジが、その日本の文化っていうものをさ、の裾野を広げて、体系立ててる可能性があるわけやん。うん、
なんか同意しなくなってきた。
いや、そう。
とにかくね、あんまりメス入れない方がいいんじゃないかっていう。
その話
メス入れられないようにするべきというか。
ああ、はい。
こっちも。というより、ニコラス・ケイジの話だったよな。
うん。
なんという実りのない話を。
いや、でも確かに顔似てる気がせえへん。この二人。
似てない。
ひどいな、この話、ちょっと。
ピー
ッ。いくらか色そうやけど。
ああ
もういい、もういいですか。
もういいですか。
もうな、映画とかもいろいろかけ離れてるけど。
そう。
いいですか。
はい。っていうか、そのさ、まずさ、空手キッドがさ、話飛ぶけどさ、カンフーなのはどうなん？
だからカンフーキッドって名前にしようとしたけどさ、やっぱ売れないやろっつって空手キッドに戻したっていうのが通説。
結構ひどい話やぞ。
うん。カンフーパンダですらカンフーって言ってるからな。
うん。
関係ない。
いや、だって、空手、それさ、そのほら、例えば柔道なんとかっていうさ、
うん、
やつで主人公がさ、なんかその空手やってたらさ、どうかって思うやん。
ああ、
まあ、また同じことやけど。
柔道一直線が空手一直線やったみたいな、そういうこと。
うん。うん、てか、まずその、しかもそれをさ、白人が作ったとするやん。
うん。
外国で、なんか余計舐められてる感じするやん。
あ、
空手とテコンドー間違ってたとかさ。
はいはいはいはい。
それは結構。
で、分かってる人たちはいたやろし、多分ジャッキー・チェンもハテナって顔したと思うねんけど。
ジャッキー・チェンさ、だって何十年もカンフーやってきてさ、そこに来てハリウッドにこの扱いかっていう。実は何も伝わってなかったっていうさ、なんか。絶望的な気分になるやろ。
すごいよな。てか、カンフーキッドって書いてもさ、空手キッドの続編なんわかるやんか、リメイクか。
名前はね。
うん、みんな食いつくやろにね。てか、むしろその方がジャッキー・チェンファンは来るやん。てか、今更、宮城さんが大好きだった人らが来るわけじゃないからさ、この映画。
うん。うん、そう、そうやね。
うん。
その、リアル世代でさ、ワックスオン、ワックスオフって言ってモノマネしてた、牧歌的な人らは、
うん、
多分見ないでしょ、別にこれ。
見ないよな。
要はそのさ、ね、だから新作のさ、手でさ、
うん、
売り出した方がいいねんね、脚本はよくできてんねんから面白いに決まっててさ。
うん、
だそれ考えると本当にさ、なんか、何考えてんねんっていう。なんか、関わった全員に失礼やろっていうさ。
偉い人たちってみんなそうなのかな。
わからん。
映画見てないんちゃう？
あ、実は。
カンフーと空手の違いも知らないぐらいに映画を見てない。
ああ、ありえるかな。
うん。ありえるよ。
絶望的な気分になるな。
絶望的やな。絶望的といえば今週の金曜日、ABC テレビの夜中は、
はい。
そっちはどうか知らんけど、ベストキッド4。
なんでやねん。え？
ヒラリーブラックって。
ベストキッド4ってさ、まずその、そこまで見てる人もいないやん。
というか、誰が見んねん、こんなんっていうな。何の反則にもなってないってい
う。ひどいな
ぁ。いやぁ、みんなこの日はさ、サマーウォーズを見て、
あ
もういいやって思うんちゃうんかな、これ。
確かにね。
うん、サマーウォーズの裏番が8なのも面白いけどな。
何の何やねんっていう。
あれ。
ん？
小村さんがおらへんよな、うん。
あれかな、その、定番の。
寝落ち。ブルーさん。ブルーさん。
ブルーさん。
ブルーさん。
あれ？ブルーさん。ブルーさん。ブルーさん。